東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
5月4日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、ゴールデンウィーク中ですね。いかがお過ごしでしょうか。お出かけされた方、今日している方なんかもいらっしゃるかもしれません。月曜日もね、振り替え休日ということで4連休中っていう方も多いかもしれません。お子さんがいらっしゃるお家ではもうパパとママ伸びちゃってぐったりみたいなこともあるかもしれません。お疲れ様でございます。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は建設・鉱山機械や産業機械のトップメーカー、小松執行役員スマートコンストラクション推進本部長志家親さんをお迎えします。ブルドーザー、油圧ショベル、ダンプトラックなどの建設・鉱山機械業界で世界第2位に君臨する小松の DX の取り組み、教えていただきます。デジタルフォルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program is brought to you byデジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は小松執行役員スマートコンストラクション推進本部長志家親さんをお迎えします。志家親、1968年福島県生まれ。1997年に福島県で建設機械のレンタルを行う株式会社ビッグレンタルを創業。2008年から小松レンタル株式会社と経営統合し、代表取締役社長に就任。2015年1月より小松執行役員スマートコンストラクション推進本部長に就任。2021年に小松、NTT ドコモなどとの合弁会社であるアースブレイン社の代表取締役会長を兼務。小松というと皆さん想像されるのはやっぱりブルドーザーとか、
はい、
あの大きな重機というイメージがあるんですが、はい、改めてちょっと事業内容、はい、そして規模とか教えていただいてもいいですか。
はいはい、主な事業はですね、建設機械、それからあの鉱山機械の製造と販売でございまして、昨年度、まあ、23年3月期の売上で3兆5000億ぐらいの規模でございます。
3兆5000億の規模って言われると逆に分からなくなってくるところもありますが、あれですよね、分かりやすいことで言うと国内、まあ、社で言うとトップ、
はい、
世界実は第2位、これ私知らなかったです。
あ、そうですか。
はい、それだけやっぱり日本の大きな機械を作るっていう技術が長年にわたってその世界への流通につながっているっていう感じですか。
まあ、もともと日本は国土の規模からして建設機械の台数が結構多いんですよね。でやっぱりそれは山間部とか多いので、やっぱり山を削ったりしなきゃいけないことなので、まあ、そういう意味では日本の本社を持つ建設機械メーカーってやっぱ結構世界で活躍してるメーカーがたくさんありますよね。
あ、じゃあそういった海外諸外国とも比べても日本の作るスキルっていうのはかなり高いところがあるんですか。
そうですね、特にまあ、少しこう専門的になりますけど、油圧ショベル、まあ、よく街中で見る先に先端にバケツがついてこう掘削、これはもうおそらく日本が技術としては一番先行しているところじゃないかと思いますね。
他に外国でそういったなんかその重機をよ輸出している国とかってあるんですか。
まあ、そうですね、まあ、もうとにかく世界一位のメーカーはアメリカの会社ですのでですね、アメリカ、それから日本、そしてまた欧州、まあ、欧州も一つ一つの国だと少し小さいですけど、まとめますとやっぱそれが大きな土木市場になってますよね。
詳しく知らないんですが、その小松の重機の特徴とか、なんか例えば専門性が強いとか、そういった他社と比べる特徴って何かありますか。
やはり建設機械っていうのは非常に過酷な現場で使われるので、うん、建設機械のまず一番のその信頼性、品質というのはその耐久性ですよね。現場で壊れない、
はい、
お客様がお使いの時に工事を止めない、まあ、これが一番のその信頼性ですので、うん、まあ、ここがどうやってこれを高めていくのか、まあ、日々そこにこう信頼と品質を上げていくということに我々注力してますよね。
かなり大きなものから
ちょっと小型のものまでラインナップは充実して、
はい、車に乗せて運べるようなですね、うんうん、よくあの家庭菜園なんかで使える機械から、はい、それからもうあの飛行機、ああいう大型の飛行機よりもさらに大きい超大型の研機までですね、まあ、とにかくあの超大型から、まあ、皆さんに馴染みのある小さいものまでですね、あの幅広くラインナップしています。
確かに工事現場の大きいところに行っても、例えばなんか田舎の山 の, あの個人的な農家さんみたいなところに行っても小松のトラクターみたいなものが必ずあるっていう印象、子どもの頃から
あ、ね、あ、そうですか、ありがとうございます。
なので皆さん、あの使ったことなくても馴染みがある会社さんかなと思います。で、あの小松ですが、去年には DX プラチナ企業にも選定されているということで、あとあの個人的にちょっとしけさんの肩書きにあるスマートコンストラクションという言葉が気になっているんですが、はいはいはい、改めてご説明いただいてもいいですか。
は
い、
まずあのプラチナ企業、これあの経産省と東証さんがですね、まあ、あの毎年 DX にこう取り組んでいる会社を、まあ、DX 銘柄として選んでいただいてます。小松さんはここ連続でずっと選ばれてましてですね、うん、昨年はあの大変あの栄誉あることなんですが、そのまあ殿堂入りみたいな形でですね、うん、3年間もそのプラチナ企業として小松をまあ選定したということです。まあ、あのそういう意味ではあの少しこうあの大変なものをいただいたのでですね、 DX をこれはもう止めるわけいかないなということで、
ね、
身の引き締まる思いでやっております。
あ、そうですか。
であのやってるスマートコンストラクションというのはですね、まあ、我々建設機械、まあ、先ほど申し上げましたように信頼性の高い品質の高い研究を作っていたんですけど、まあ、これからはそういったものを提供するだけじゃなくて、その建設機械を使いながら工事をするお客様のその工事での諸課題を、まあ、一緒にこう解決していこうと、まあ、これに取り組んでいるのがあのスマートコンストラクションです。少しこう例えると、まあ、いい掃除機を、高性能な掃除機を開発する、買っていただく、それだけじゃなくて、前にそれを使って掃除をする時の課題、例えばコードが短いとか、はい、家具の奥に行かないとか、うん、こういったそれを使ってで掃除するところの課題を解決していこうという、そんなあのプロジェクトに今担当しています。
商品を提供するっていうところまでがサービスでしたけど、うんうんうんうん、その使う先を一緒に今伴走するみたいな。
そうですね、まあ、とにかくあのこれあのお客様が例えば、趣味で使っているものではなくて、はい、お仕事で使われている、うんまあ、生産活動に使っているものですから、うん、当然ながらその生産活動で使っていただいて、まあ、たくさん儲かるとか、
はい、
安全で事故が起きないとか、うんまあ、そういったことをあの実現していかなきゃいけないなと、まあメーカーで の, あの使命だと思ってますから、まあ、そこに取り組み始めたってことですね。
掃除機の例って分かりやすいんですけど、うん、それを提供したお客様と直接そういったディスカッションをしながら、どういった課題があるかっていうのを吸い上げて、こっちでまた提供してっていうことをやっていくんですか。
そうなんですね。ですからあのお客様の、我々お仕事でお使いになる建設機械を作っていながら、お客様のお仕事って我々の研究を使うところはよく分かってたんですけど、
はいはい、
使う前にいろいろ段取りをしている時どんなことをしているのかって分かんなかったんですね、
はい、
なので、まあ、スマートコンストラクション2015年から始めましたけど、とにかくお客様の現場に一緒に立たせていただこうと、
うん、
でお客様と一緒に現場を見て、はい、課題をお客様と一緒に見つけていこう、まあ、そんなところから始まったプロジェクトですね。
でもそうすることによって、商品を開発するときにまたなんかこういい影響があったりしそうですよね。
そうですね、おっしゃる通りで、やはりその我々お客様のお仕事を分かってるようで分かってないところありましたから、はい、そうすると、まあ、研究の使われるところは大体分かるんですね。例えば燃料を、消費量を少なくしようとか、安全高めようと、でも研究を使う前のお客様の課題をもしかしたら我々の研究が解決できるかもしれない、うんうん、そういうところって今まで見つけられなかったんですが、それがこう見えるようになってきたっていうことですよね。
それが2015年から始まったことなんですね、はい、具体的にその DX 取り組み始めたの何年代って言える時期ありますか。
小松はですね、意外とその IoT とか DX とか ICT に結構先駆けで取り組んでる会社なんですが、こう少しこう生意気なこと言いますとですね、あの我々あの手段であって目的ではないと思ってます。 DX も IoT も、例えばあのコムトラックスというものを我々開発しまして、まあ、これよく IoT の先駆けと言われるんですけど、はい、今世界中に今70万台ぐらいの車についてまして、我々が作ってご提供した建設機械が世界中で稼働してますが、はい、双方向にコミュニケーションを取る手段なんですよね、うん、でこれなんで開発したかと言いますと、98年に建機がちょっと具合が悪いから見に来てくれとか、
はい、
僕盗まれちゃいそうだから助けに来てくれとかですね、
ええ、
こんなことを研究側が自ら伝えてくれたら、我々はメカニックが飛んでってそこに修理をするとか、
はい、
あとまあ盗まれそうな場合はそこを抑えるとか、
ええ
まあ、こんなことができないかなっていうある開発者の発想から始まりましてね、そうするとちょうど衛星通信とか携帯通信ができるようになってきて、うん、それでじゃあ研究にそういう装置をつけよう というところから出てるんですね。なので、まあ、それが後に IoT の先駆けと言われるんですけど、まあ、我々はやりたいことがあって、それを実現するためのテクノロジー手段をまあこう見つけてきて導入していく、まあ、そういう意味では最新のテクノロジー使うのは非常に積極的な会社ではありますが、それ自体が目的ではないと私どもは思ってます。携帯の多分あの通信エリアもまだ短かったので、うん、当時はですね、まあ、非常にコスト高かったんですが、うん、低軌道の衛星通信を使ってで、
はい、
まあ、建設現場っていうのはあの携帯通信が使えないところが多いので、まあ、相当あのコスト高いんでですね、とにかくあの通信する量はなるべく極力減らして、うん、本当に大切なものだけを通信する。でこちらからも例えば盗まれそうになるとですね、エンジンを止めてしまうとかですね、こんなことでですね、まあ、当時はですね、あの建設機械で盗難されて例えば ATM を破壊するような、はい、そういった事件もあったのでですね、まあ、社会的な責任としても我々しっかりとそういう盗難に対応することをしなきゃいけないと、まあ、そんなことに使い始めたのがスタートですよね。
盗難っていう課題は結構お客様の中では多かったんですか？
ありますね。例えば夜その建設機械を運んでいても誰も不思議に思わないじゃないですか、はい、あの夜工事やる場合もありますから、ですからあのそういう意味ではですね、意外とあの知られてないんですけど建設機械の盗難っては過去非常に多かったですね、まあ、最近ではそういろんなあの技術で、そういうものを防止するものがついてきたのでですね、まあ、お客様にとって大変大切な財産ですから、まあ、そこはしっかりと守っていかなきゃいけないと思ってますよ、
ね、面白いですね。そのきっかけが開発者の方がその機械が喋れて意思表示できたらいいのにっていうところだったという、う
ん
う
ん
う
ん、当時あのたまごっちって多分昔流行ったんですけどですね、あれのイメージだったんですよね、はい、お腹すいた眠いよっていうですね、そういうのを元気が話し出すといろんなことができるよねって、まあ、そんな発想からスタートしたもんですよね。
さて前半でコムトラックスっていう言葉が出てきて、あの他にも ICT 化とか現場の見える化っていうのを小松はかなり努力されていると伺っていますが、
はい、あのそうですね、あのコムトラックスの場合は世界中の建設現場で小松の建機が動いているところに小松の建機と双方向でコミュニケーションを取るんですが、うん、建設現場っていうのは当然ながら私どもの機械だけじゃなくて他の機械もありますし、我々の機械が動くようなプロセスの前の作業もあります。ですから我々は我々の機械だけじゃなくてお客様の工事全体を見える化したいと。で見える化して何するのかというと、そうすると、課題を早期に発見できるよねとか、工事が遅れてるよねと、遅れている課題は何なのかって原因も分かると。それから今までは工事現場に行かなければ工事の進捗が分からなかったものが、まあ、例えば現場監督が忙しくて行けなくてもパソコンとかスマホを使って今の工事の進捗が見える。今我々が取り組んでいるのはそのお客様の工事全体の可視化、課題発見というところに今チャレンジしているところですね。
よく道で見かけるその工事現場ではやっぱり人が重機を使ってっていう、はい、必ず人が介在するものであるっていう印象がやっぱり詳しくない私としてはあるんですが、その志家さんがこの業界ずっと見られてこられた中でやっぱりそのかなりデジタル化とか見える化っていうのは進んでるわけなんですね。
あの実はですね、建設業における IT の活用度合いっていうのは残念ながら他産業に比べると遅れてはいます。ただこれはですね、遅れてるというより今までそういう技術がなかったんですね。例えば土木の場合、目の前にいる山を削って低いところにその土を持っていって平坦なこう造成工事をするときに、目の前の山の土の量がどのぐらいあるのかっていうのは実は正確に測るための技術がなかったんですね。
なるほど、はい、
したがって非常に経験豊富な現場監督が毎日その山の削れていく様子を見ながら、はい、大体の量を見てどこどこに持ってけどこどこに持ってけってこう指示をしてたわけですよ、
はいはい、
ですからそのなんか技術を使いたかったんじゃなくて、じゃあそれ正確に測る技術ってあったのかというと数年前までなかったんですね、うん、でこれ数年前にようやくそういう技術が出だして、例えば今はドローンで上を飛ぶだけで10分ぐらいで全部のですね3次元データを作ってしまって、そのですね度量の精度ってのは、ね、もう 99% 正しい精度で測れるんですよ。
3年前に革命が起こったわけですね。
そうですね。でこれはあの別に小松が起こしたわけじゃなくて、ドローンの技術が出てくる、そこにその写真を撮ってそれを3次元化するような技術をしているテクノロジーの会社が出てくる、まあ、こういうものが合わさってですね、またドローンも誰でも飛ばせるようになるとかですね、
うんうんうん、
そしてこういうことが実現していったということなので、まあ、私はこれからいよいよ土木現場っていうのはこういう最新のデジタルをどんどん活用して大きく変わっていく、何でしょうね、こう夢のある一番大きく変革する産業だと思ってます。
技術革新が遅れてる産業だからこそここから一気に、
うんうんうん、そうですね、 例えば値段も安くなってますし、通信コストも安くなってる、はい、早くなってる、まあ、今だからこそその山を全体を3次元で正確に撮ることができるようになってくるということですよね。
すごいですね。いろんな大小工事って大きさあると思いますけど、規模が大きければ大きいほどやっぱりその予算もかさんでたわけじゃないですか。人もたくさん必要でしたし、はい、その大きい現場ほどその DX 化とか見える化の、うんうん、効果が出てくるっていう感じ。
おっしゃる通り、その生産性も高まりますし、安全も高まるんですけど、一方で今の土木現場っていうのはどうしてもその予測できない、はい、先ほど申し上げたように土量がわからない中で工事をするので、どうしても手戻り工事、やり直しとか、はい、あとは二度手間になっちゃう工事があるんですね。これ最初から正確に計画が作れれば、そうする意味で手戻りはなくなりますし、だから生産性上がるだけじゃなくて無駄なものがなくなる、そこだけでおそらくですね 20% とか 30% の生産性が上がってくるはずですね。まあ、日本の今土木工事大体20数兆円ありますから、まあ、それの全部が3割効くかどうか分かりませんけど、そうすると大変大きな価値がこう社会に生まれてくるんだと思いますよね。
人手不足がきっと業界的にはなかなか深刻な問題なのかなと思いますが、
ですよね、ですからそういう意味でももう生産性上げていかないと、ですから無駄な作業をなくすだけでもそこは省人化できますのでですね、うんうん、そうやってこれからまあ労働力が減っていく、しかしまあ不幸にも災害とかですね、そういった社会インフラの維持とか強靭化って重要ですので、まあ、それを少ない人数で支えていくためにやっぱり生産性上げていかなきゃいけないんだと思いますね。
ドローンとかやっぱりそういうなんか大きな革新がそのよくしけさんのあのインタビュー拝見するとそのアイモードがかなりご自身の中での革新だったっていうことがありましたけど、そういう時代時代でそのドローンが飛べるようになったとかあるじゃないですか。この先もきっとそういうびっくりする驚きの変革が起こるから、きっとそれに合わせてどんどん変革の起こる産業ではありますよね。
私大切にしているのはこの可能性から考えていこうと、で夢みたいなことを語ってると意外とテクノロジーがそれにこう進化してそれが実現できるようになってくる、今はできないけどいつか必ずできるようになるなって考えてると、まあ、今のテクノロジーの進化って非常に早いですからね。そういう意味ではどんどんどんどんできなかったことができるようになってきますよね。
しけさんの中でこれ近々できるようになりそうだとっていう課題感とか、なんかそういう確信みたいなものって
ありますか？やりたいことはあるんですね。はいはい、例えば今地形をこう変化していくところがお客様の土木の、まあ、生産活動なんですけど、これやっぱドローン飛ばさないと取れない、はい、これが例えばですね、宇宙から衛星が常に地形を見ていて、まあ、リアルタイムにこう地形の変化が毎回毎回ドローン飛ばさなくても、まあ、黙っても簡単に取れるようになる、まあ、そんな時代が来ないかなと思うんですけど、まあ、よく専門の方から聞くと宇宙からできることとできないことがあるから今の技術ではしけさんのやりたいことはできないよと言われるんですけど、まあ、私はなんかいつかできるようになるのことを楽しみに待ってますよね。
ドローンすら必要なくなるかもしれない。
そうですね。
しかも3秒くらいで、はい、ボタン一つでみたいな感じですよね。
はい、そうですね。
来るんでしょうね。ちょっと DX のお話も伺っていきたいんですが、はいはい、社内のこう具体的な DX の取り組み他に教えていただけますか？
はい、今我々がやってるのはお客様のお仕事の DX をご支援するところですけど、当然ながら我々社内でも例えば開発にしっかりとデジタル技術を使ってで開発期間を短くしようとか、それから生産部門がデジタル技術を活用してもう効率的に生産しようとか、あとはまあお客様の機械のサポートしているまあメカニックが例えば AI なんかを使ってですね、その故障診断を早くしようとか、もちろんそういうさまざまなところで我々の業務の DX 化っていうのは進んでいます。
その DX 人材みたいなことで言うと、なんかそういったその例えば専門性の高い方が中途で入社結構してくるよとか、それとも社内で教育のそういうフローがあるよとか。
もちろん私ども社内でも DX 人材の活用、うん、育成っていうのをやっております。ただもう一つは今私どものこうスマートコンストラクションについては、うん、開発している部門をですね分社化しましてですね、別会社にしてやっています。でそこでは少しこう小松とは違うカルチャーを作ってデジタル人材の獲得とかですね、まあ、育成、まあ、そこに小松の社員を出向で送って育成したり、ちょっとデジタルをこう開発をしている方々っていう高度なエンジニアっていうのは、まあ、スーツ着てネクタイ締めて仕事をするタイプではなかったりしますからですね、はい、まあ、そういう方々が仕事しやすいような会社環境にして、で、まあ、そこで獲得をしたり、そこにまあ従来の小松の社員がそこに出向して、まあ、育成をしたり、そんなことも今チャレンジしてますよね。
そこには面白そうな方々が集っていそうですね。
そうですね、大変ユニークな方々ですし、それから、まあ、日本人だけじゃなくてですね、海外の方、海外からこれいらっしゃる方もいますから、まさにこうダイバーシティな環境になってますよね。
いくつか今週お話伺った中でも業界の課題っていうのが浮き彫りになってきたかなと思うんですが、今のお話に出てない中でしけさんが感じる業界においての問題ってありますか？
はい、まず2つあって、その建設機械業界における課題というのは、やはりもうその製品物建機ですね、建機の品質とか信頼性というところでの差別化がしにくくなってきています。生産の技術がどんどん上がっていくので、そこにその小松だけじゃなくて小松以外の研究メーカーさんの信頼性もどんどん上がってますし、そうなると研究メーカーとしては次なる競争力を持たせるためには、やっぱこれを使っているお客様の課題解決をしていくっていう、まあこれ物とことと我々呼ぶんですけど、はい、この物とこと両方で、まあ小松の製品サービスのその競争力をつけていかなきゃいけないと思ってます。
スマートコンストラクション、
ね、そうですね。で、お客様のその我々やってるスマートコンストラクションでやっているところでいけますと、まあ、やはりまだその技術が進んではきてますが、難しい、操作がわからない、難しい、現場で使うには使いにくい、とかよく言われますので、まあ、さらに我々が考える技術革新というのは、単に先端技術だけじゃなくて、やっぱ誰でも簡単に使えて簡単に価値を感じていただける、まあ、そういったことにですね、今我々課題感を持って注力しているところですね。先端のものを難しくして使えない人を多い中で使えるようにしていくっていう、まあ、そこも一つ私ども技術の革新だというふうに思ってますよね。
そこもやっぱり見える化、数値化っていうのが課題になってくるんですね。
そうですね。ですね。
さて、では来週はですね、ちょっと個人的にしけさんのこれまでの人生が本当に面白いご経歴でして、ちょっとそのあたりも深掘りさせていただけたらなと思っております。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を、社会を、輝く未来へと導いていく。デジタルフォルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
2024年5月14日デジタルフォルンでは、データ ×AI 活用の全社的な促進をテーマに、特に製薬業界での事例を中心にご紹介するオンラインセミナーを開催します。前半ではデータイク、ソートスポットといった最新ツールに関するご説明、後半ではそのツールを駆使したデモンストレーションも交え、データ活用の事例をご紹介します。製薬業界におけるデータ分析の活性化、 AI の活用にご興味をお持ちの方は、デジタルフォルムセミナーと検索していただき、お気軽にお申し込みください。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。今後もデジタルフォルンのイベントにぜひご注目ください。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルンフューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルンフューチャーピックス、今日は小松執行役員、スマートコンストラクション推進本部長、しけちかしさんをお迎えしました。いろいろなお話が今週出てきましたが、やっぱりスマートコンストラクションテーマになってきていて、その顧客体験も変わるし、逆に小松の商品開発にも生きるということで、いい影響がどんどんこう循環していくようなイメージなんでしょうか。来週はしけさんのこれまでのご経歴についても伺っていけたらと思っています。デジタルフォルンフューチャーピックス、それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピックス。This program was brought to you by デジタルフォルン。